おはようございます。今日はルカの21章。ルカは何章まであるかわかりますか？
おお、
24章です。24章なので、もうすぐですね。ルカが終わります。ちょうど計算だとですけど、3月の末で、ルカが終わる感じです。まあ、計算ですけど。まだはっきりはしませんが、おそらくそうなります。で、4月からは、福音書の最後のヨハネの福音書に入ると思います。ルカの21章ですけど、ルカの21章は、まあ、特に後半ですけど、5節から以降というのは、まあ、新約聖書の中でも、いろんなそのエキサイティングなものはあるんですが、エキサイティングな部分です。この聖書というのは、たくさんのこの歴史的な予言というか、これから何が起こるかということについて、記録しています。イエス・キリストの誕生に関してもそうなんですけど、イエス・キリストがお生まれになる400年、500年、600年、700年、800年とか、そのぐらい、もうダビデの時代から含めると、1000年だし、モーセの時代だと1250年とか1300年ぐらいですよ。アブラハムだとイエス・キリストの前の2000年ですよ。もっと言えば、アダムとエヴァとの話の中に、イエス・キリストの誕生が予告されている記述もありますから。だから最初からイエス・キリストがその世に使わされるという話があるわけです。で、その上で現代にも私たちが今生きていてこれから先どうなっていくのかというその予言が旧約聖書にはあるんですけど、それをイエス・キリストがまたその新約聖書の中で、新約聖書の中でというかその福音として弟子たちに語って教えている部分があります。今日のこの21章というのはそういう意味で、これから先、聖書はこの世界がどのようになっていくかということを、何と言っているのかということを、学ぶ、エキサイティングな部分です。だけど、へえ、そうなんだ、みたいな。ここがこうなって、ああなっていくんだ、へえ、すごいね、みたいな。そんな感じで終わってしまっては、その私たちの日常とあまりにもそのかけ離れてたりするので、日本に住んでて、しかも久米島の田舎に住んでて、それが何になるんですかってなっちゃうので、その一つ一つのその、聖書が約束しておられることが実現していくという面において、で、それを受け取る私たちのその心というのがとても大切だということを、まあ前回から引き続きですけど、学んでいきたいです。だから、進化というのは、その私たちの心に問われるんですよ。私たちの心が本当のその価値があるものなのか、そしてその御言葉をその価値のあるものとして私たちの心に実際に受け入れているのかどうかっていうのは、私たちの心によるんですよ。そうじゃないと、素晴らしいその言葉にしても、神の言葉にしても、それはただ右から聞いて左に抜けていくみたいな、そういうものになってしまいます。なので、私たちの心に目を留めながら、聖書がこれから先のことを何と言ってるのかを一緒に学んでいきたいです。では、一言祈ります。天の父さん。どうかあなたが私たち一人一人の心を探ってください。聖霊が私たちの心に語りかけてください。あなたの真理を、あなたが願っておられることを知り得るのに、準備ができている心にしてください。ただ知識として、そうなんだ、面白いね、ってそういうことってあるんですね、みたいな、それで終わってしまわないように、あなたが私たち一人一人に語っておられるメッセージがあるはずなので、そのメッセージを受け取ることができるように、私たちの心を柔らかくし、開き、そして教えられやすいことを心にしてください。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵とあなたの言葉をお与えください。そしてあなたが語ろうとしておられること、明らかにしようとしておられることを余すところなく分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。まずは1節から4節ですが、これはその心を見るという意味で、この1節から4節がを読んでいきましょう。ここは特にそのこれからどうなっていくかということは、関係はないです。まず1節と2節、ルカの21章。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨2つを投げ入れているのをご覧になった。イエス・キリストはそのエルサレムの神殿宮にいました。で、もう一度その確認ですけど、イエス・キリストはその最後の一週間を過ごしています。まあもっと言えば5日間ですね。 日曜日に、ロバの子に乗ってエルサレムに入場しました。で、翌日その神殿に行って朝からずっと教えてるんですよ。で、その一連の流れの中で、で、そのイエス・キリストはその献金をしている人たちを見たと。で、金持ちがいて、そしてすると対照的に貧しいヤマメがいた。で、レプタ同化2枚とあります。レプタというのは、聖書いろんなその箇所がありますけど、それを合わせていくと、デナリ、1デナリというのは1日の労賃ですけど、それの大体 1% です。明確には128分の1ってなってます。で、わかりやすく言うと、1デナリね。1デナリが、1日が12,800円だとしましょう。1日の労賃が。なんとなくあり得ますね。人によってもっと多くもらえる人もいれば、少なくもらう人もいます。それはまあ置いといて、だいたい日当が12,800円だとしたら計算しやすいので。1レプタっていうのが、その、128分の1ですから、いくらになるかというと、100円です。だから、レプタ同化2枚っていうのは200円です。ある金持ちたちはいっぱいお金入れてた。この貧しいヤモベは2レプタ200円。多く見積もっても300円ぐらいです。それを献金したという話です。3節と4節。そこでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆はあり余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。で、イエス・キリストはこの様子を見て、このお金持ちたちが投げ入れたものよりも、貧しいヤモメの献金の方が多いって言ったんですよ。これは、割合の話でもないんですよ。割合の話だったら大変ですよ。私たち全財産、毎回来るごとに全財産をその献金しなさいってなるから。割合じゃないんですよ。当然、額でもないんですよ。でも、これは、心の問題なんですよ。どれだけのものを神に捧げようとしてるかという心の問題ですよ。その人にとって、神に捧げるものというのは、献金だけにこだわらないですよ。自分の時間とか、自分の意識とか、自分の体力とか、その神のために使おうという、その神に捧げるものというのは、どれだけその人にとって、自分にとって、あなたにとって、私にとって、価値があるものなのかというのが大切なんですよ。価値がない、あまり余ってて、もうやることないし、じゃあ聖書でも読んでみるか。やることないし、暇だし、まあ、ちょっとなんかやっとかないと、後で千尋さんになんか言われるから、祈っとこうか。それっていうのは、あまり余ってるんですよ。だから、神に何かを捧げようとするときに、お金にしても、時間にしても、労力にしても、意識にしても、何にしても。それは、私たちにとって価値のあるものであり、ある意味、身を切るものである必要があるんですよ。この貧しいヤモメは、この200円とか300円ですけど、お金のこの価値から言えば。だけど、彼女にとって全財産なんですよ。むちゃくちゃ身を切ってるんですよ。すごい価値のあるものを神に捧げてるんですよ。ダビデは、2回大きな罪を犯しました。1回目は、バテシバとの不倫です。自分の部下の妻を と寝て、で、それで子供を作っちゃうんですよ。で、それを隠蔽するために、自分のいろんなことをやったんですけど、その自分の部下を、ウリアを殺すんですよ。1回目。2回目は、人口調査をしたんですよ。王様としてその成熟していったんだけど、でも人口調査したんですよ。人口調査というのは神が嫌うんですよ。なぜかというと、基本的に人口調査っていうのは20歳以上の男子を数えるんですよ。なぜかというと、20歳以上の男子というのは兵力なんですよ。当時のその兵力というのは国力なんですよ。自分がやってきた自分の国というのはどれだけ強いかということを測るために人口調査するんですよ。だからダビデはこのプライドから自分の国、自分が治めている国がどれだけ強いかっていうのを知りたかったんですよ。神はやめなさいって言ったんだけど、周りの人たちもやめなさいって言ったんだけど、ダビデはそれを進めちゃったんですよ。それでどうなったかっていうと、その神の怒りが下って、民が7万人も死んだんですよ。 ダビデのせいで。それでダビデが、その民が撃たれる様子を見て、この撃たれる様子というか、その前に、ちょっと、両親の呵責を覚えたんですよ。やんなきゃよかったって。そしたら、その預言者ガドが使わされて、で、選びなさいって。あなたはこれ、その、悪いことしたから、その、罰というか、その報いを受ける必要があるって。でも神にお委ねしますって。そしたらその7万人が撃たれちゃったんですよ。で、自分の民がどんどんそうやって死んでいくのを、疫病で死んでいくのを見ながら、その、ものすごく心痛めたんですよ。それでは、もう、民には関係ないっすよって。私の罪なんですって。だから罰を下すんだったら私と私の家族を撃ってくださいって。そう言うんですよ。そしたらまたその預言者が使わされて、で、ダビデの元に行って、アラウナっていう人、アラウナじゃないですよ。アラウナっていう人のその内場に行って、でそれでそこに、祭壇を築きなさいって言うんですよ。で、アラウナの人の、アラウナという人のところに行って、で、それでいろんなこういうことがあって、で、あなたのその内場を買いたいと、その場所を買いたいと。ちなみにそれが今の神殿が立ってる場所ですけどね。でそこでイエス・キリストがそのご自分を捧げるんですよ。それで、その罪が許されるんですよ。象徴的ですよ、とても。そこに神殿が立つんですが、祭壇が立つんですけど、で、それで、アラウナさんは、わかりましたって王様。もうそんなことだったら私のその土地の何でもかんでもその使ってくださいって。で、それでその牛がいっぱいいますから、その牛の一番いいものを取ってくださいって。牛がその使ってる首輝きを全部壊して、そしてそれをその薪にして。で、それで私のその牛をどうぞタダで持ってって、そのもう何でもいいですからやってくださいって。それに対してダビデが何て言ったかっていうと、こうですよ。しかし王は洗う何言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。ただでもらいたいんですよ。でもダビデとしてはお金を払って、代価を払って、自分の身を痛めて、そしてその自分の価値のあるものとして神に捧げたいんだって。あまり余ってるものからではなくて、もらったもの、ああもうこれいらないからはいあげますみたいな。そんなのじゃなくて、自分のその身を切って、自分の価値のあるものを神に、だから神に捧げるってなるんだって。ダビデはそう言いました。私たちの、が献金するときに、奉仕をするときに、神への日常生活の中で応答しようとするときに、聖書を読んだり、祈ったり、そのチャックさんのデボーションの本を読んだり、いろんなことをしていると思いますよ、それぞれ。そのときに、私たちはその応答として何を捧げているのか。経済的に余裕があるから献金をするんでしょうか。時間に余裕があるから奉仕とか祈りとか聖書を読むんでしょうか。自分にとって本当に価値のあるものを神に捧げようとしてるかっていう話なんですよ。それとも捧げてもこれをやっても私の日常にその支障がないから、まあこれぐらいだったらやってもいいかななのか。これをやったら確かに私の身は痛むと。自分のやりたいこともできなくなるかもねって。だけど、神に対してやりたいって。面白いですよ、人間って。まあ人間というその全部のくくりにしていいか分からないですけど、少なくとも私はですよ。人に対してはいくらでもやるんですよ。すごい犠牲を払うんですよ。自分のお金も、自分の時間も、自分の労力も。すごいお金、その自分で身を切って自分の価値のあるものを捧げるんですよ。この人のために、あの人のために、この地域のために、一生懸命やるんですよ。でも、こと、神のことってなると、いや、ちょっと今忙しいからってなるんですよ。今ちょっと経済的に厳しいからとかってなるんですよ。ちょっと疲れてるからってなるんですよ。何なんでしょうね。私たちのプライドとか、私たちがその周りからどのように見られたいかとか、そういう意識が働くんですよ。よくやってるねって。頑張ってるねって。評価が欲しいわけじゃないんだけど、でもどこかで求めてたりするんですよ。で、一生懸命やってる自分が素敵なんですよ。私はね。今日もこれもやった、あれもやった、あの人のためにこれもやった。それでなんか満足してしまうような私がいたりするんですよ。だけど、こと神のことになると、なんか、誰からもよくやったとか言われなかったりするんですよ。神は言ってくださるんですよ、でも。だから、心の問題なんですよ。私は何を思って、 神に対して生きようとしているのか。神によく、よくやったねって言われたいんであれば、他の人たちによくやっているように、その時間もその労力もそのお金もあるんだから、なぜ神に使わないのか。不思議ですよ。あまりにも私たちの心が、この世に向いていて、人に向いていて、神や永遠の世界に向いてないんですよ。心の問題ですよ。間違いのないように言いたいんですけど、その確認したいんですけど、神は私たちのお金を必要としてないですよ。大丈夫ですか？私たちが全財産をはたいて神に捧げますとか言ったところで、ああ、よくやったなーって、すげえなーみたいな、そんなこと思わないですよ。だって神はあまり余ってるんですよ。だってこの世界は神のものでしょ。天国の道路何でできてるかわかります？金ですよ。私たちがその金をいっぱい貯めてね、それを天国に持ってったとして、その天国の門のところで、ペテロさんが立ってて、で、それで何て言うかですよ。私たちが金持ってきて、これを神に捧げるためにいっぱい持ってきましたとかで、もし、そんなことないんだけど、持ってったとしたらどうするかというと、ペテロは、は？あんたアスファルト持ってきて何したの？アスファルト持ってきて何してんのって、こんな。コンクリート持ってきて何したの？みたいな感じですよ。神は私たちの何かを必要としてるわけじゃないんですよ。私たちの労力や私の時間をその欲しいわけじゃないんですよ。そしてましてや私たちに全部を差し出しなさいなんて言ってないんですよ。私たちの献金とか奉仕とか日常生活での神の応答っていうのは何のためにあるかというと、私のためにあるんですよ。神のためにじゃないんですよ。むしろ人のためにとかでも実はなかったりするんですよ。人のためにもなるんだけど、第一義的に私自身のためにあるんですよ。私が価値のあるものや身を切るほどのものを神に差し出そうとするその自発的な思いや考えがあるってことは、神が聖霊によって私を内側から変えてくださってる、すごいなっていう、それをその確認するためのものですよ。私こんなこと考えたことないって、人のためにお金使おうなんて、神のために時間を使おうなんて今まで考えたことなかった。神が喜ばれるためになんて、人が喜んでもらうために、自分が喜ぶためにだったらいくらでもやってたのに、神に喜んでいただくためにっていう発想は私なかったのになって昔は。だけど今喜んでこれを自発的にやろうとしてる心があるって。いや、神は確かに私のことを変えてくださるわって。それを味わってほしいんですよ。私たち。大きな犠牲を払えばいいってもんじゃないですよ。アナニアとサッピラさんの話覚えてますか？使徒の働きにありますよ。4章か。彼は全財産を売ったんですよ。で、それで半分を、その半分を捧げたんですよ。嘘ついてつきましたけどね。まあ、財産の半分捧げるっても相当じゃないですか。おい、よくやったねって言われるはずだけど、彼らには心が伴ってなかったんですよ。嘘ついちゃったんですよ。自分たちは全部のその財産を捧げましたって言ったんですよ。そしたら、なんであんた方は嘘つくんだって、なんで聖霊に対して嘘つくんだって、心が伴ってなかったんですよ。結局どうなったかというと、彼ら撃たれて死んじゃったんですよ、二人とも。額とかその割合とかそういうもんじゃないですよ。たくさんの犠牲を払えばいいってもんじゃないですよ。鍵は祈りですよ。神が決めておられるんですよ。私たちにどれだけを求めてるかっていうのは神が知ってますよ。皆さん、献金するときに祈ったことありますか？私いくら献金したらいいんでしょうか？私どれだけあなたに対して時間を使えばいいでしょうかって祈ったことありますか？自分で結局決めちゃってたりして、これだけの犠牲を払ってとか、勝手に自分で犠牲払ってるつもりになってるんですけど、神はもしかしたらそんなんいらないって言ってるかもしれないですよ。これだけの犠牲を払えば神がきっと聞いてくださるとか、いつもはこれぐらいだけども、今日はちょっとお願いがあるから、この倍払おうみたいな。通行料みたいな感じで考えないでくださいよ。献金っていうのは、私たちが本当にその神から愛されて、その神が喜んでくださって、献金だけじゃないですけどね。奉仕とか、その日常生活の応答もそうですけど、その喜びを表すためのもので、その自分の中に喜びがあるということを確認するためのものなんですよ。教会の運営を助けるとか、牧師のその給料を払うとか、もうそういったもんじゃないんですよ。私たちが それぞれ神に対して感謝して喜んで神に捧げるものなんですよ。だから祈ってみる必要があるんですよ。時にはきつかったりするんですよ。献金することが。祈ってみたらいいんですよ。祈ってみないと分かんないんですもん。だって神がどれだけ私たちに求めてることかって。で、この貧しいそのヤモメは、思いが与えられたんですよ。今200円しかないけど、もう全財産神にお渡ししようって。これで別にもう何もなんないから。あとはもうその自分の後の今日の晩ご飯とか、明日の生活はもう神にお委ねしようって、そういう信仰が与えられて、そういう思いが与えられたからやったんですよ。そんな思いもないのに、その全財産をとか、そんなんやっても何の得にもなんないですよ。誰も素晴らしいって人は思うかもしれないけど。神からのそのよくやったっていうのはないですよ。それよりは、全財産じゃなくても、神が今日はこれだけのものを私に捧げなさいって。時間であったり、労力であったり、お金であったり。それをそのままこの通りのものをその神に応答すれば、神はよくやったなって。多くを捧げたなって。そう言ってくださるんですよ。もし、私はどれだけあなたにお返ししたらいいでしょうかって。神に聞いたことがないんだったら、今日から祈ってみることをお勧めしますよ。5節から38節、最後までですけど、これがこの終わりの日についての予言です。まずは5節から7節。ルカの21節。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。これは別の訳というか、福音書を見てみると、弟子たちってことがわかります。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。彼らはイエスに質問していった。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。エルサレムのこの神殿、これが崩壊するときが来るって。イエス・キリストはそう言ったんですよ。当時の建物としては、もう他に比べられないぐらい素晴らしい建物だったはずですよ。黄金があって。黄金の葡萄。で、それでその日が沈むと、そこで光って。でも、神殿がもう光り輝くんですよ。ものすごいその豪華な、その装飾によって、彩られてたわけです。それで弟子たちは、こんな素晴らしい神殿って、他にない、本当、建物なんて他にないっすよねって、素晴らしいですよねって言ったんですよ。面白いですよね。ついさっきまでイエス・キリストが何を話してたかっていうと、この2レプタ銅貨を、レプタ銅貨を2枚、その神に捧げた女性のヤモメの、貧しいヤモメの内側について語ってたんですよ。心について。だけど弟子たちも全くそれは刺さってないんですよ。外側の素晴らしいですねって言ってるんですよ。すごいもう象徴的ですよ。私たちが見るのは外側ですよ。内側なんて見てないんですよ。イエス・キリストは常に内側を見てるんですよ。私たちの心がどうなのかっていうのを見てるんですよ。外側とか、それは見てないんですよ。見てないというか、外側っていうのはついてくるものだから、内側ものものに。で、その素晴らしいというふうに弟子たちが言ってるので、イエスはその神殿が崩壊する日が必ず来るよということを予告したんですよ。それで弟子たちはびっくりしたんですよ。こんな素晴らしいのが、こんな大きな建物が崩れるなんてそんなあり得るんですかって。エルサレムにいつか行けるんであれば、そのエルサレムのその神殿の礎になってたこの石が今もありますよ、たくさんね。で、その、トンネルがあるんですけど、その中を通っていくと、一つひときわ大きいのがありますよ。で、現代のこの機械、科学文明が発達した、この現代のクレーン車で、その石を持ち上げることができないんですよ。重すぎて。どうやってそれを乗せたのか。すごいですよ。だそんなのなので、私たち、今の私たち、現代に生きる私たちが見ても多分、うおーってなるはずですよ。そういったものが崩れるなんて、もう考えることができないんですよ。だから恐ろしかったんですよ。いつ、そんなことが起こるんですか？前兆を尋ねたんですよ。どんな、その前にどんなことが起こるんですか？できたら体験したくないですよ。そんな恐ろしいこと。それで、 いつ起こるんですか？どんな前兆が起きるんですか？それを聞きました。イエス・キリストは答えます。いくつかに分けます。先に伝えておきますね。ノートを取っている方々がいらっしゃるので。8節から11節まで。これが一つの区切りです。8節から11節までというのは、この大患難と言われる最後の7年間ですけど、その前に起こる前兆です。大患難の前に起こる前兆。それが8節から11節まで。で、12節から19節までは、イエス・キリストの弟子たちが、ここで今聞いている弟子たちが、迫害されるという予告、宣告。12節から19節。で、20節から24節までは、この神殿が、まあ、第二神殿って言われますけど、第一神殿はソロモンが建てました。その第二神殿、イエス・キリストたちが今見ている、彼らが見てた、その神殿が壊れるよ、壊されるよということについての予告が20節から24節。そして25節から28節までが大患難があって、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるという、その再臨までの予告です。25節から28節。また、順を追って、説明するときのお話します。8節から11節。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後について行ってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは、初めに必ず起こることです。だが、終わりはすぐには来ません。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。偽イエスが大勢現れるって。私たちの馴染みのある人といえば、文鮮明ですね。あの人は、統一教会のね、文鮮明は、その自分が復活の主だって言いましたよ。ごめんなさい、再臨の主だって。だから、その自分のことを再臨した主イエスっていうふうに言ったんですよ。こんな人についていっちゃダメだよって言ってるのに、たくさんの人がついてて、今もついてってますよ。2020年に、逮捕された、ロシアの、シベリアで、そのセルゲイさんっていうのがいますよ。セルゲイ、なんだっけ、トロップ。ビサリオンというふうに自分で名乗って。で、見た目も、なんか、それっぽいんですよ。イエスっぽい。自分はイエスの再臨だって。再臨のイエスだって。でも、その、信者たちを、アビューズしたってことで、虐待したってことで、捕まりましたよ。2020年に。文鮮明さんは、2012年に死んでますよ。飛んだ再臨だよ。なんだそれ。たくさん現れるよって、それだけじゃないですよ。いっぱい現れるって。イエスの名を語る者たちが。だから、惑わされないようにねって。そんなことはたくさん起こるんけど、その最後の最後必ずイエス・キリストの再臨っていうのが分かるような形で来るからって。騙されることがないようにって。戦争や暴動について耳にするって必ず起こるって。戦争や暴動は。世界平和というのは望ましいですよ。しかし、世界平和というのは、イエス・キリストがもう一度戻って来られる前に起こることではないです。聖書の話を、その聖書の御言葉を読めば読むほど、どんどん混沌としてきます。必ず戦争は起こります。だから世界平和というのは、その政治的には絶対にもたらされないです。その努力をすることは何の問題もないです。ただし、完全なるその世界平和というのは、イエス・キリストが戻ってくるしかないです。だから私たち待ち望むんですよ。平和を待ち望むから。イエス・キリストに戻ってきてくださいって。だから怖がってはならないって。終わりはすぐ来ないけどねって。だけど、必ずそういうことは起こる。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるって。世界各国は日本もそうですけど、右極化してますよ。その自国民ファーストですよ。別にだからといってその外国人を優遇しましょうっていうのもおかしい話ですけど。いずれにしても、そのどんどんその右寄りになってきて、その保守的にって、その守るようになってきて、国が国で、民族は民族でって固まるようになってきてるんですよ。今まさにそうじゃないですか。で、そのアメリカが今大変というか、わけがわかんないから、その政治的に、経済的に、軍事的に転換点を迎えてるんですよ。もうアメリカに頼ってらんないって。で、ヨーロッパはヨーロッパで固まってきますよ。アジアはアジアで固まりますよ。そうやってもうどんどんその、民族は民族、国は国みたいな感じになってくるんですよ。まさにそれが今見えてますよ。大地震が起きるって。 日本にいたらもうそのニュースはこと書かないんですよ。疫病や飢饉も方々に起こるようになるって。恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れる。でもまだ終わりじゃないって。でもそういうことは必ず起こるって。12節から19節。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王や王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。これはイエス・キリストの弟子たちに、目の前にいる弟子たちに、12弟子たち、そして70人、またプラスアルファの人たちに対して言ってます。私たち全員、イエス・キリストを信じている者たち全員に当てはまるものではないです。だけど特にもちろん迫害を受けた人たちは多くいますが、歴史の中で。でもここでイエス・キリストが言ってるのはあなた方という、その弟子たちに向けて言ってるんですよ。殺されるものもあるって、イエス・キリストの弟子たちの、まあ、12人の中の一人はユダですよ。彼はその自分で自害しました。自殺しました。そして残りのその11人のうち、ヨハネを除く10人はみんな殉教しましたよ。イエス・キリストの言葉通りですよ。その権力者たちの前に、役人たちの前に引き出されるようになるけども、それはイエス・キリストを明かしする機会になるって。ペテロもそうやったし、ヨハネもやったし、また、ステパノもそうやったし、そして、パウロも、証をしましたよ。聖霊が語らせてくださるって。だから心配する必要ないって。神が、聖霊が言葉を与えてくださるから。でも、忍耐する必要があるんだって。ローマの5章の3節と4節。そればかりでなく、観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。ちなみにローマの5章の5節はこの希望は失望に終わることはありません。なぜなら聖霊が、神の御霊が私たちの心に神の愛を注いでくださるからですとあります。ここで言う練られた品性っていうのは、そのギリシャ語の原文を見てみると、その試験済み、証明されたものっていう訳です。それがそういう言葉が使われています。だから練られた品性っていうのは実際どういうものなのかっていうと、信仰が本物だと認められた状態です。その信仰が本物ですっていうふうに認められた検査済みの状態であること。だから、この観難の中でその忍耐をすると、私たちのその信仰というのが、精錬されて清いものとなっていって、で、それでテスト済みってなるんですよ。合格って。そして希望を生み出していくんだ。デイビッド・グーズィクさんというそのカルバリーチャペルの牧師がいますけど、この忍耐についてこう言ってます。忍耐というのは積極的、ごめんなさい、消極的な耐久ではなく、だからもうしょうがないで、もう我慢してっていうその消極的な耐久ではなくて、積極的な神に対する忠実さだって。だから神に忠実であるがゆえに忍耐するんですよ。神に信頼して、神がその助けてくださる、神が良くしてくださる、またその次の世界が待ってる。で、そのことをその自分の心の中に、その信仰として、神への信頼として与えていただくんですよ。それが忍耐するってことです。何も何も言わないで我慢するって、どんどん打たれ続けるみたいな。そんなんじゃないですよ。そうじゃなくて、神に期待して待ってるんですよ。神の助けを。チャック・スミスさんは、忍耐というのは、聖霊によって保たれる信仰の継続だって。聖霊によって保たれる。聖霊が助けてくれるんですよ。で、その神に対する信頼を、この信仰を継続していくっていうのが忍耐だって。苦しい時とか、なかなかうまくいかないとか、祈ってるのになーとかっていう時に、その聖霊の助けによって、その神への信頼を保つんですよ。それが忍耐だって。スポルジョンさんは、忍耐というのは天国を見上げるための信仰の筋肉だって。最終的には私たち天に帰るんですよ。 それを、その、どれだけ見ていられるかっていうのは、この筋肉によるんですよ。つまり、忍耐するってことは、その、次の世界を、その永遠の世界を見るってことですよ。この地上だけに囚われるんじゃなくて。20節から24節は、その第二神殿の崩壊についてです。しかし、エルサレムが、軍隊に囲まれるのを見たら、その時には、その滅亡が近いことを悟りなさい。その時、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日、悲惨なのは身重の女と血のみ子を持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に身怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。これは西暦70年にローマ軍によって実現されました。エルサレムはローマ兵によってその囲まれて、エルサレムはここで陥落するんですよ。で、それが異邦人の時の始まりです。西暦70年。で、異邦人の時の始まりというのはどういうことかっていうと、この福音がイエス・キリストを信じる信仰によって神に正しいと認められる。そしてそれでその神の国を相続するんだというこの福音が異邦人に届けられる時です。ユダヤ人だけじゃなくて全ての人が福音を受けるその恵みの年の始まりなんですよ。まあ、もちろんもっと言えばイエス・キリストがお生まれになったのがそのザ始まりですけどね。実際にそれが歯車がガッチャンってあって、それでその動いていくのはそのエルサレムが陥落した異邦人のその始まりの時です。一応、異邦人の時の始まりが始まってからですよ。でも、ローマの11節に、異邦人の完成なる時を経て、イスラエルは皆救われるともあります。1967年、第3次中東戦争、6月7日、イスラエル軍が、エルサレムを占拠します。6日間戦争で絶対に負けると言われてた戦争ですよ。第3次中東戦争。だけど、6日間で圧倒的なその勝利を得たんですよ。エルサレムをその支配下に置いて、そしてゴラン高原も全部取って、そしてシナイ半島も全部取ったんですよ。わけかわかんない勝利を得たんですよ。その時から今もずっとですけど、実効支配という言葉が使われますが、異邦人の手を離れたんですよ。エルサレムの統治が。だから、いつこの異邦人の時が終わってもおかしくないですよ。いつイスラエルのその時が始まって、その皆救われる時が来てもおかしくないですよ。もうカウントダウンですよ。1967年の6月7日からもう始まってるんですよ。終わりの時が。25節から28節。そして人、月と星には前兆が現れ、地上は諸国の民が、海と波が荒れ、どよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたからです。これは大患難時代の話ですよ。もう天の万象はどんどん崩れていきますよ。太陽のその光も失いますよ。星も落ちてきますよ。そういった恐ろしいことが起こるんだって。そしてイエス・キリストの再臨が必ず起こるんだって。だから、この終末の前兆が起こり始めている今日、私たち目を覚ましている必要があるんだって。体をまっすぐに起こしなさいって。起きなさいって。29節から33節までは、イエス・キリストの例えです。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出ると、それを見て夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、神の国は近いと知りなさい。誠にあなた方に告げます。すべてのことが起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。木の芽が出ると夏の近いことがわかると。芽吹きの季節というのは春ですよ。今、まさにこれ、春ですよ。野いちごもでっかいのがなってました。 子供たちが、わーいって冷蔵庫に入れてた。いつ食べるのかわからないけど。芽吹きの時期は春ですよ。そして季節的に春のすぐ後に来るのは夏ですよ。だから春が来たら次夏が来るわけだから、夏が近いことを知りなさいってことですよ。だから季節に例えるのであれば、春というのはその終わりの日が来る前兆ですよ。そして夏というのは終わりの日ですよ。この今あるこの全てが終わる日ですよ。イエス・キリストがもう一度戻って来られて、新しいその秩序を打ち立てる日ですよ。それが夏だって。だから今私たち実際に春ですけど、季節的にも。でもその霊的、聖書的なそのこの話の中でも、予言的なこの季節も今春なんですよ。夏が近いですよ。何がどうなってもおかしくないですよ。これから先。この時間的な感覚を捉える必要がありますよ。今私たち久米島は春ですよ。そしてこれから4月の後半から5月にかけて雨季が始まりますよ。梅雨が終わると暑い暑い夏が始まりますよ。あと数ヶ月ですよ。夏が近いですよ。そういうその時間的な感覚を私たちその霊的な感覚に置き換えながら理解している必要があるんですよ。木々とかその天候とかを観察することで夏の始まりをある程度予測できるように、聖書が言っているその前兆っていうのを、何が起こるかっていうことをその注意しながら見ていると夏が近いってことがわかりますよ。これ前に出ないんですけど、ちょっと開けてほしいんですよ。エレミアの49章。エレミアっていうのは旧約聖書です。の34節。エレミアの49章の34節。お読みします。ユダの王ゼデキアの治世の初めにエラムについて預言者エレミアにあった主の言葉。このエラムというのは当時のペルシャです。今何が起こってるか分かってますよね。イラン攻撃されてますね。イスラエルとアメリカ軍にね。それについて確認したいんですよ。35節。万軍の主はこうおせられる。見よ、私はエラムの力の源であるその弓を砕く。私は天の四隅から四方の風をエラムに来させ、彼らをこの四方の風で吹き散らし、エラムの吹き散らされたものが入らない国はないようにする。私はエラムを敵の前におののかせ、その命を狙う者たちの前におののかせ、彼らの上に災いを下し、私の燃える怒りをその上に下す。主の御告げ。私は彼らの後ろに剣を送って彼らを立ち滅ぼす。私はエラムに私の王座を置き、王や首長たちをそこから滅ぼす。主の御告げ。最後は後で読みますけど。宗教指導者のハメネさんも殺害されましたね。政府の高官もみんな殺害されてますよ。ちょっと恐ろしいぐらいの話ですよ。何が起こるのか。この通り、そのエラムが今のそのイランの話をしているのであれば、これから先イランっていうのは国はほぼなくなります。今のイラクみたいに。そして、ここにあるように散らされていくはずですよ。多くの人たちが。でも、39節。しかし終わりの日になると、私はエラムの囚われ人を帰らせる。主の御告げ。だもう一回エラムが、つまり、その、チリチリバラバラになった、その人たちが、イランの人たちが、また戻ってくる時が来るんですよ。エゼキエルの38章39章っていうのは、ゴグとマゴグの、ゴグのマゴグに言えって言って、イスラエルが攻められるという話です。そこの中心人物になるのが、ロシアとイランです。今のロシアには力がないですよ。イスラエルを攻めるだけの。で、今のイランにもないですよ。だけどもう一回戻ってくるときが来るんですよ。力を戻すときが来ますよ。その時には、エゼキエルの38章と39章にあるこの予言が、イスラエルが攻められるという予言が実現しますよ。この聖書の中に、これから先起こることっていうのは、あんまり書かれてないです。ほとんど実現してるから。一つは、この、今読んでるところ。そして、イスラエルが攻められるという、このエゼキエルの38章と39章の予言。で、第一テサロニケにある、その景挙の予言。おそらくこの景挙と、そのイスラエルが攻められるという、次の中東戦争というか、イスラエル戦争が起きるっていうのは、同じ時期か、もしかすると、景挙の方が早いです。 その後残っている予言っていうのは7年の大患難の時代です。そしてイエスキリストの再臨です。千年王国で、そして新天新地っていうことになってきます。もうないですよ、時間は。夏が近いことを知りなさいって。私たちそのよく気をつけてないと、こうやってそのどんどんどんどんその時間は進んでってるんですよ。終わりの日に近づいてってるんですよ。聖書が約束している通りにそうなってってますよ。だからちょっとこれから先は目が離せないですよ。どういうことが起こるかっていうのは。だその一回離散してもう一回戻ってくるっていうこの時間がどのくらいあるか、何年なのか何十年なのか、それとも何ヶ月なのかはわからないです。だけど、そのウクライナとの、ロシアとのウクライナとのその戦いが、戦争が落ち着いてきたら、もう怖いですね。その次が始まるから。まあ、怖いというか、本当にその時が近づいているということを覚えている必要があります。34節。ごめんなさい。ルカに戻ります。あなた方の心が、放蕩や深酒やこの世の災いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。イエスキリストの勧めですよ。よく気をつけていなさいって。気をつけてその日、この週末の前兆が起こって、そのイエス・キリストがもう一度戻ってこられるとか、その患難が始まるとか、もしくは景況が起こるとか、そういった時に、その私たちの心が放蕩や深酒やこの世のその煩いのために沈んでしまっていないように、突然その日が望むことがないように、気がついたらもう起こってたってならないように、気をつけなさい。私たちの心が放蕩や深酒やこの世の災いのために、煩いのために沈んでいると前兆を見逃します。私たちの心にその真価が問われるんですよ。私たちの心をこういうその放蕩とか深酒とかこの世の煩いのために沈ませていてはならないんですよ。沈ませるっていうのはギリシャ語を見てみると重くなるとか鈍くなるって言葉です。他の意味を。調べるとね。だから神への期待が薄れるんですよ。私たちの心がその重くなったり、そしてこの鈍くなると。目の前のものしか見えなくなってくるんですよ。再臨、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるっていうような意識が消えてしまうんですよ。そうするとどうなるかっていうと、祈りがなんか鈍くなるんですよ。祈るんだけど形式的なんですよ。祈るんだけどなんか習慣的なんですよ。だからそこに思いがないんですよ。永遠の視点を失ってしまいますよ。今を生きる。そういう映画もありましたけど。今生きることは別に大切ですけど、今を生きるが、それを一生懸命になるがゆえに永遠の視点を見失ってはならないですよ。そして、心がどんどん重くなって、鈍くなって、その神を意識しなくなると、永遠を意識しなくなるとどうなるかというと、私の心は罪を強要します。まあ、いいじゃないかって。ええじゃないか。ええじゃないか。みんなやってるし。どうせ今すぐに何か起こるわけじゃないし。そうならないように気をつけていなさい。その日というのは、全地の表に住むすべての人に望むって。誰も逃れることはできないって。だけど面白いことに36節にあるように、しかしあなた方は、やがて起ころうとしてこれはすべてのことから逃れ、人のこの前に立つことができるように、って言ってます。だから、逃れることはできるんですよ。どうやって?いつも油断せずに祈ることによってですよ。地の表に住むすべての人に望むその日を逃れることができる。だから、景挙というのは、イエス・キリストを信じている者たちが天に引き上げられる時ですけど、それっていうのは、観難よりも絶対に前なはずなんですよ。その、最中に起こるとか、その後に起こるとか、そういうものではないはずですよ。逃れることができるんだから、恵みによって。だから、その教会のこの景況というのはいつ起こってもおかしくないんですよ。カナの前だから。今でもおかしくないんですよ。今日でも明日でも。だってもう夏が近いんだもん。夏が来たらもう、この、やがて起ころうとしている これらすべてのことが逃れられなくなるわけだから、夏が来たら。だから、景況は春のうちですよ。今ですよ、春は。本当だから、その、油断せずに祈っている必要があって、気をつけている必要があるんですよ。 油断するなって。面白いですよ。油を絶やすって書きますよ。油を断つ。それが油断だって。聖書は油のことを何と言ってるかっていうと、聖霊ですよ。エペソの5章の18節。また酒に酔ってはいけません。そこには法度があるからです。御霊に満たされなさい。もしくは満たされ続けなさいです。油を絶やさない。聖霊を絶やさない。マタイの25章には、この愚かな娘と賢い娘の例えがありました。花婿が来る前に、その灯火を整えないといけないんだけど、その賢い娘も、愚かな娘も、両者とも、まあ、両陣営とも5人ずついましたけど、両方とも寝ちゃったんですよ。みんな寝ちゃったんですよ。だけど、愚かな娘は油を切らしてしまって、賢い娘は油を絶やさなかったんですよ。第一テサロニケの5章の19節。御霊を消してはなりません。御霊って消せるんですよ。私たちのうちに与えられたイエス・キリストを信じた時に与えられたはずのその聖霊、御霊を消すことはできるんですよ。だから、勘違いしないでください。イエス・キリストを信じました。30年前に。だから、今でも大丈夫ですっていうのは危ない考え方です。聖霊が消えていたので、消えて、失って聖霊を消したのであれば、その聖霊をもう一回受けて、燃え立たせる必要があります。じゃないと、油断して祈らないんですよ。でないと、この困難を通過することになるんですよ。救われないって話じゃないです。そうじゃなくて、困難を通過する可能性があるって話をしています。それがそこから逃れて、人の子、イエス・キリストの前に立つことができるように油断しないで祈ってなさい。御霊が消えてるかどうかっていうのは外見から判断することはできません。皆さんその、うちにある聖霊の炎というのがどれだけ燃えてるかっていうのは私は見透かすことはできません。見えてたらどんなにいいか。でもみんな戦々恐々として怖いね。日曜日来たくないですよね。第一、私ここの前に立ってて、千代さん今日うっす。ちっちゃみたいな。私の方が大きいね、みたいな。大変ね。神はもう本当にね、恵み深い方だし、資料深い方ですよ。そんな見えてしまったら、もうみんな家から出ないですよ。夫婦でも話しないですよ。見えないんですよ。心を、放蕩や深酒やこの世の煩いで沈み込ませていると、私たち聖霊の働きを拒むようになっていくんですよ。だってこれがあるし、だってあれはどうするの？こんな200円しかないけども、これ200円をその神に捧げたらどうなるの？みたいな感じで、そのどんどんその思いを煩うんですよ。私たち深酒したり放蕩したりしないにしてもですよ。昔のように。まあ昔してなかったかもしれないけど、皆さん。私はしてましたから。そう。しないにしても、私の霊的に、酔っちゃって、この世で。この世のことについて。あまりにも頭が忙しくしちゃって、その神を意識しないような、その酔いを、私のこの霊的な酔いを、が回ってくると、正しい判断ができなくなってくるんですよ。神を意識しなくなってくるんですよ。そして、最終的にどうするかっていうと、聖霊の働きを拒むんですよ。神がこう語ってるよ。祈った方がいいよ。これはやんない方がいいよ。いや、でもこれしないと。ああ、これは、これだけは。そうやってその神がその聖霊を通して私たちの心を働こうとしておられるのに、結局それを無視することになるんですよ。そしたらどうなるかというと、このテサロニケで警告されているように、御霊を消すことになるんですよ。神は私たちを見捨てませんよ。でも私たちは自分の自由意志を使って神を見捨てるというか、神から離れることはできるんですよ。だからそうならないように気をつけなさいねっていうふうに言ってるわけです。逆に聖霊の声を聞く、つまり祈るってことですよ。そして従うことを追求していれば聖霊は消えませんよ。賢い娘も覚えてますよね。寝たんですよ。だから私たちは失敗します。一回失敗したからといっても終わりじゃないです。一回失敗したとしても私たちの内側がも、その聖霊がその耐えてないのであれば、追求している中での失敗であれば、必ず私たちをその悔い改めに導き、必ず私たちの内側にその神を求める思いをまた与えて、それが与えられるんですよ。でも、見えないところで、 見えないことを人からにバレないことをいいことに、自分の心の状態が神に向いていないことをそのまま放置していると。形だけはいくらでもなりますから。許可に来ることもできるし、一緒に祈ることさえできるし、聖書を読んでますよ、知識を蓄えることもできます。でも心が伴っていないのであれば、聖霊がもしかしたら風前の灯火かもしれないです。外側だけじゃなくて内側も眠りこけてしまってたら、愚かな娘のように軽々に漏れちゃったり、またその大患難を取らないといけなかったりしますよ。救われてないって話をしてるんじゃなくて、このあらゆるこの苦しみから逃れられないって話です。でも実際に救いもどうなるか分かんないことにもなってきますよ、今度は。あまりにもその霊的に放蕩するから。で、そうなると実際に自分の肉も放蕩し始めるから。今までやらなかった深酒とか、放蕩とかし始めるから。だから気をつけていなさい。37節から38節。さてイエスは昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。民衆は皆朝早く起きて教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきた。イエスは常に祈ってるんですよ。だからイエスの中から、その内側からその聖霊が消えることなんかないんですよ。私たちの心が本当に価値のあるものとなるのは、私たちの毎日の生活の中に祈りがあるかどうかですよ。しかもその祈りっていうのは、天のお父さん、今日も食べるものを与えてくださって感謝します。アーメンとか、天のお父さん、今日も一日どうかお助けください。アーメンとか、どうか私のこの病気を癒してください。私の日常の糧を与えてください。お金が必要なんで与えてください。そればっかりの祈りっていうのは、祈りの本質的なものを見失ってます。私たちのに与えられているイエス・キリストの御名によって祈ることのできるこの特権としての祈りというのは、神の御心を知る手段なんですよ。神がどれだけ私に何を求めているかということを知らないことには、私たち自分では勝手に判断して、犠牲を、主のために犠牲をとかって言って一生懸命になるんですよ。でもなんでそこまでやんなくてもいいのにって神は言うわけですよ。見つかりとか、頑張るね千尋くんって、神は何にもそれをやれって言ってないし、そんなんじゃ手に宝積まないのにねって、何のためにやってんだろうねって、あ、自分のためかって、はは笑うことはないけどね。祈るんですよ。私は何をしたらいいでしょうかって。そういう祈りをしたことあるかどうかですよ。道の生活の中で。あなたは私に何を願ってるんですか。私の心に聖霊が働いてくださる機会を提供するんですよ。私がやりたいことを成し遂げさせてあげるよ、神よ、みたいな。そんな祈りじゃないんですよ。私はこれを願ってます。あれをやってほしいです。こうして、ああして、こうして。神よ、こうしなさいみたいな。私の御心を、私のお心を行う機会を主よ、あなたにお渡しますみたいな。そんなのは祈りと言わないんですよ。祈りは神の御心を知って、あ、そうなんですかって、それを受け取って、聖霊が私のうちで働いて、それがその実現していくことを、その体験するために必要な手段であり、機会なんですよ。そして祈っていると、私たちのうちに与えられている聖霊は消えないし、そして私たちが、この霊的に眠りこけることもないし、そして常にイエス・キリストに対して永遠の世界に対して目を向けていることができるんですよ。そのような心を見て神はよくやったねって言うんですよ。どれだけ多くやったかじゃなくて、神が私たちに願っておられることをどれだけ忠実にやったかですよ。外側のことを私たち囚われすぎですよ。そういう時があります。囚われすぎになってしまう。これだけやろう、あれだけやろう、もしかしたら神は願ってないですよ。もっと少なくていいかもしれないですよ。だから今日からぜひ祈ってみてください。私は何をしたらいいですかって。あなたは何を願ってますかって。献金にしてもどれだけしたらいいですかって。やりたいと思いはあります。どうしたらいいですか。これから先いろんなことが起こりますよ。その時に私たちの心の真価が問われるんですよ。神に向いているのか、永遠の世界に向いているのか、その神への信頼が、信仰がその心の中に根付いているのか。で、いろんなことがあるたびに不安になったら祈っていいんですよ。自分でどのように祈っていいのか分かんなかったら一緒に祈りましょう。そしたら祈りを教えてくれますよ。私たち全員が神の前によくやったって、 素晴らしいって言われるその心を与えていただけますように祈ります。天のお父さん、イエス・キリストの皆によってお願いします。どうかあなたが私たち一人一人に願っておられることをそれぞれに教えてください。私たちはあまりにも外側のことをその気にしすぎて、これもした方がいいかもしれない、あれもした方がいいかもしれない、こんなことをしちゃいけないかもしれない、それでそのいろんなことを判断します。あなたのためにと言っておきながら、あなたに何もその意思を確認しないで、あなたが何を願っているかおられるかわからないのに、いやこれはやった方がいいでしょうって自分の判断で肉でやってしまうことが多くあります。どうぞ助けてください。あまりにも外側に向きすぎるので、あなたに応答することすら忘れてしまうことがあります。目に見える人に対しては一生懸命やるのに、目に見えないあなたに対しては、目に見えない信仰でないと捉えることができない永遠の世界や永遠の命について、あまりにもその意識がなくなりすぎて、あなたに対して何かやることが億劫になったり、その力が全くなかったりすることがあります。どうか助けてください。この終わりの日に、いろんなことが今聖書が言っていることが実現しつつあります。その時に私たちがこの恐ろしいこの患難から、すべてのことから逃れることができるように、そしてあなたの前、イエス・キリストの前に立つことができるように、私たちが気をつけて油を絶やすことなく祈り続けていられますように、私たちをお助けください。この一人一人を、またこのフェローシップを、この集まりを助けてください。私たちの中から祈りがなくなることがないようにお助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。